からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。3月に入って日に日に春めいてまいりました。今日この番組は水曜日、3月20日の水曜日祭日に、録音をさせていただいてるんですけれども、今日は雨模様。しかしですね、京都の街中は外国人観光客、そして若者、家族連れ、もう人。普段自宅から歩いてこのスタジオに来るんですけれども、倍ぐらい時間かかりました。桜の花は今年は早くもう満開になるという、そういう東京なんかは週末にもう満開と聞いております。皆様、お花見早めに行ってはいかがでしょうか。ところで、この放送をお届けしております京都三条ラジオカフェは、日本で初めて NPO の放送局として開局。実は今月3月31日に10周年を迎えるの、皆さんご存知でしょうか。今回は市民メディア、ラジオのこれからフランスに学ぶ、そんなテーマでお話を伺います。コメンテーターは映像ジャーナリスト小山おさひとさんです。小山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、普段から何かと小山さんにはお世話になっているっていう、そんな気がするんですが、結構お見かけしますよね。
そうですね、僕は大阪に住んでるんですけどね、
はい、
京都が出身なもんで時々京都には来ますし、お花見の時期とかね、もみじの時期には必ず京都に来ますね。
ああ、そうですか。
はい、あと、京都はいろんな、メディア関係の、市民メディアのグループがありますので、時々それを訪ねたりしています。
ああ、そうですか。はい、京都は大学が多いですから、そういう市民メディアを研究されている、大学の先生とか、それから、ゼミなんかもたくさんありますし、ということでしょうか。
そうですね、研究会とかもありますしね。
ああ、そうですか。はい、実はですね、小山さんは、某公共放送 NHK NHK 某じゃなくて NHK なんですけども、はい、長いことお勤めだったそうですね。
はい、38年間おりまして、東京オリンピックの年に入局しましてね。
はい、で1960年ですか。
64年ですね。64年、
はいはい、
で11年前に退職しました。
おお、はいはい。
で主にニュースとかドキュメンタリーの撮影の方を担当していたんですけれどもね。
はい、
その中で89年だったかな、ちょうどビデオがね、ずっと一般の人たちが手に入るようになってきた頃でね、一般の人たちからのビデオを集めてね、
はい、
でそれを放送しようという番組を提案しまして、
小山さん、
はい、はい、ビデオレターという名前をつけましてね、週に一遍夕方 NHK の大阪からね、
はい、
僕がコメンテーターになってこうお伝えするということを、ずっとやってきたんですよ。
はい、
だからそういう市民の作品をどう NHK の中で放送していくのかっていうところはだいぶ考えたんですけどもね。
ああ、そうですか。
で、いろんなこういう市民の作品を大きな放送局で放送するというのはなかなか難しい面もありましてね、特にいろんな問題があった場合に、その責任をどこが持つのかっていうようなことがあったりしましてね。で、外国ではいろんなケースがあるんですけれども、だからそういう市民の作った作品を放送するシステムをパブリックアクセスっていうふうに言うんですけどもね、はい、英語では。それをなんとか日本でも、作っていきたいなということをずっと思っておりましてね。
はいはい。
NHK のいた時にはそこまではいかなかったんですけれども、そういう一般の人たちが自分の映像作品を あるいは、まあ、ラジオもそうですけれどもね、自分がこう意見を出してメディアを通して伝えるという、そういうシステム作りを、まあ、今もね、まあ、市民メディアという形をとって、まあ、いろんな形で、各地を回ったり、あるいは自分たちで作ったり講座を開いたり、そういうことをしています。
ああそうですか。まあ、その大きいNHK という放送局にいながら、なぜその市民メディアをその放送の中で取り上げようという思われたのはなぜなんでしょう。
それはね、はい、やっぱりどうしてもね、大きな放送局の場合には、
はい、
全体のことを考えるでしょ。そうすると、まあ、社会の多数派って言いますかね、
うん、
マジョリティ、うん、力の強い、あれ大きな声を持った人たちがどうしても中心になるんですよね。
その番組作り、番組、どんな番組
全体の編成の中でね、
はい、
だから例えばやっぱり NHK のニュースを見てると、まず国会のことがまずトップに来るとかね、
はい、
まあ、内閣のことがトップに来る、ローカル行ってもまた大阪府庁なり大阪市長がどうこうしたっていう話がまずメインニュースとして出てくるような、うん、こういうあるなんていうかな、ヒエラルキーが出来上がってしまっていて、なかなかこれはね、それをこう違う形にすることも難しい状況がありましてね。でやはり小さな声の人、あるいはマイノリティの人、あるいはこう外国から来た人たちとかね、そういう人たちが自分にもっと自由に声を出せるような、そういうシステムを作るというのはね、なかなかやっぱり難しい点がありましたね。
もうその NHK に38年おられる中でもうそういうことを考えながら、さっきおっしゃったビデオレターという形でまずはそれを実行を始めたというふうに理解して、
そうですね、ちょうどね、イギリスでね、イギリスの BBC っていう公共放送があるんですけれども、はい、うん、そこでオープンドバーっていうね、そういう市民の作ったものを作品、映像をね、
はい、
放送する、そういう番組があったんですよね、
はい、
それをヒントにしまして、
これは、まあ、もうその時すでにオープンドアというのがあったんですか、
はい、それをなんとか日本でもできないかなと思って、
はい、
で最初の時に僕は言ったんですけどね、これテレビはこれからも見るだけのもんじゃなくて作るもんでもあるんですよっていうふうにテレビで言ったんですけれども、
あ
もっとみんながもっとこう作りたいなって意欲を持ってほしいなって、
見るだけじゃなくってあなたも私も作る人になりうるというところ、もうすでにその1989年の時におっしゃったと、すごいですね。
いやその前はね、僕も学校で勉強した時にはね、マスメディアっていうのはこの少数から多数へこう三角形みたいになってて、一方通行で少数から多数へ行くのがマスメディアだっていう、それが宿命だっていうふうに習ってきたんですよ。でもなんかそれだとね、非常に一方通行だし、発信元がおかしくなってしまうと世の中おかしくなってしまうじゃないですか。まあ、でも民主主義社会っていうのはいろんな声があってね、いろんな声を聞いて、そこでみんなが自由に判断をしていって決定するというシステムでしょ。それがある一方的な情報が中心になって流れるというのはね、どうも民主的じゃないという気がしまして、そこをなんとか変えたいなっていう気がずっと思ってたんですよね。
そうですか。そして NHK を退職された後なのかどうか分かりませんが、この世界各国いろいろ歩かれたと聞いておりますけれども、それやっぱり退職後なんでしょうか。
いや、それはもうその前から、
はい
はい、いろいろ、まあ、そういう各地の市民の、メディア参加をね、研究しようっていう、まあ、仲間たちがいましてね、でその人たちと一緒に、まあ、最初は、97年かな、アメリカに行きまして、
はい、最初はアメリカ、はい、
アメリカですね、
うん、
でアメリカにはね、これはケーブルテレビですけれども、さっきちょっと言ったパブリックアクセスっていうシステムがありましてね、ケーブルテレビたくさんチャンネルがあるんで、その一つを一般市民に開放を、しなさいという、こういう法律がね、70年代にできてるんですよね、アメリカではね。
そうなんですか、
うん、
はい、
でそれはもうね、全然チェックなしで、もう持ってきた順番に次から次と放送をしなさいという、こういうこれ原則なんですよ、
はい、
まあ、そういう形のチャンネルがあるってことをね、これは面白いなと思ってね、アメリカ各地を回って って見てきたんですけども、まあいろいろね、それはなんていうかチェックがないだけにね、質の高いものも低いものもいろいろありますけどね、うん、
はい、
でも一般の人たちが誰でも自由にこういうふうに自分の映像作品を発表できる場っていうのはね、とてもいいなっていうふうに思ったんです。
そうですか、アメリカはケーブルテレビもたくさんありますし、それからラジオ局も本当にたくさんありますよね。
そうですね、はい、各コミュニティにラジオがね、はい、多いですし、
はい、そうですか。そしてつい割合最近に NPO の、何かが改正されたんですか。 NPO のラジオ局がこう生まれる、こう法律ができたっていうふうな。
アメリカでですか。
はいはい、
ちょっとそれ知りませんけど。
そうですか、はい、はい、そういうまず最初はアメリカに行かれて、はい、それからその他どんな国があるんでしょう。
あとね、あとヨーロッパとか、はい、まあ、それはフランス、オランダ、イギリス、ドイツとかもあったり、はい、あとまあ台湾とか韓国
とカナダなんかも、
はい、あ、カナダも行きましたね、はい、はい、でやはりね、どこでもね、まあ形は違うんですけどね、そういう自分たちが大きな資本だとか、まあ、国が関わっているメディアじゃなくて一般の人たちが参加するメディアってのはどこでもね、こうなんていうか地に根を張っているというかね、そういう様子が見られましてね、
はい、
フランスでは特にね、あの自由ラジオっていう伝統がありましてね、自由ラジオっていうのは、まあ、自由っていうんだけど、要するにもともとは海賊ラジオで、まあ、海賊ラジオっていうのはこれも特殊な用語かな、つまり政府なり当局 の電波の許認可権を得ないでね発信しているような、そういうラジオがね、もうフランスでは自由ラジオという形で非常に長く歴史を持ってるわけですよね。でこれはね、後に1981年に合法化されて、地域のローカル の非営利の、つまり利益を目的としないラジオ局という形で、全国各地でたくさんできていったんですけども、
合法的なラジオ局として、はい、出来上がっていたということですね、はいはい、フランスもそうですし、ヨーロッパの国々もそうですし、それからアジアの国というのはある程度こう、ね、BBC のお話とかヨーロッパのドイツのお話とか、そういうお話は文化の結構、成熟度っていうのが高いという予想がつくので、まあ、そうなのかなという気もするんですが、アジアの国々のそういう市民メディアの状況というのはどうなんでしょう。
そうですね、僕も、よく知っているのは台湾と韓国ぐらいなんですけどもね、はい、台湾もね、やはり自由ラジオと同じように向こうは地下ラジオっていうんですけど、
はい、
やっぱりこれは非合法的に、当時最初はまだね、かなり台湾も独裁政権が続いていた時期に、これにこう反抗する形で地下ラジオという非合法のラジオを作っていた、それは今合法化されてますけれども、その人たちはまだ残って、
はい、
自分たちの例えば地方の言葉を使ってラジオを作ったりね、そういうことをやっています。それからあと、向こうでは原住民テレビっていうんですけども、この先住民の人たちがテレビ局を一局持っていたり、
台湾の方ですか。
台湾
の、
はい、
はい、
そういうふうな少数派マイノリティですね、
はい、
そういう人たちが発信できるテレビ局だとか、うん、ラジオ局がありますね、
はい、ああそうなんですか。
韓国もね、まあ、かなり昔は軍事独裁政権が続いたんですけれども、はい、キム・デジュン政権になった後でね、2001年に放送法が変わりまして、でパブリックアクセスチャンネルという市民が放送できる番組の枠をですね、放送でもう作りなさいっていうふうにね、決めたんですよね。しかもこれは KBS といって、
はい、
韓国公共放送、日本で言えば NHK にあたる基幹放送ですけれども、そこで、放送、定期的に放送しなさいっていうふうに放送法で決めてしまったんですよね。
あ、そうなんですか。
だから、はい、開かれたチャンネルっていう枠ですけれども、まあ、30分の毎週1回の枠ですけれどもね、 これはもう市民に開放してるんですよね。
まあそういう中で小山さんがこう一番愛してやまない、国というのがあのフランスと聞いてるんですが、なぜこう世界中回られて、あの結構フランスの滞在期間って長いそうですね。
まあフランス好きなんですよね。
あ、そうなんですか。理由はどういうところにあるんですか。
なぜかな。まあ昔ね、戦後フランス映画が好きでね、
はい、
マルセル・カルネ監督の嘆きのテレーゼだとかね、
はい、
ヘッドライトだとか、まあなんかフランス映画っていうのはさ、アメリカ映画も結構どんちゃんするんだけど、なんかこうしっとりとした、
そうですね、多くを語らないというか、さりげない日常を描いたりとか、いろいろですよね。
気持ちがね、なんかこう通じるようなところが好きでね。
そうなんですか。
そんなことちょっと、まあそういうこともあって、なんとなくフランスに憧れるみたいな感じがありましてね。
そうなん
ですね。で、最初にね、2000年だかな、みんなでその、さっき言った市民メディアの調査団でヨーロッパに行った時に、僕はフランスを担当したんですよね。そういうこともあって、いろんな各地の。
それが初めてだったんですか？
そうですね、そういう市民メディア、フランスの市民メディアとこう実際に、はい、訪れるのは初めてだったんですね。
そうですか。はい。
そうするとみんな非常に生き生きと、自分たちの好きなように、番組作りをしているという様子がね、とても印象的だった。まあそれがきっかけで、ちょっと定点的にずっと何回も訪れて調べてみようかなっていうふうに思ってね、毎年フランスに行くようになったんです。
ああ、そうなんですか。さあ、この後はフランスの話を詳しく伺います。今回は市民メディアのこれからフランスに学ぶ、そんなテーマで映像ジャーナリスト小山雅人さんにお話を伺っております。小山さん、フランス国、世界各国回られてフランスによく行くようになったっていう理由は、やっぱりフランスのその特別さっていうのもあるかと思うんですが、どうでしょうか。フランスが他の国とちょっと違うという、こう歴史とか考え方とかあるかなと思うんですが、どんなことがあるでしょうか。
まあ、一つは非常に自由を大切にするということだと思うんですよ。
はい。
これはやっぱり歴史がありましてね、昔はもう王様の批判だとかキリスト教を批判するも、そういうものを出版したジャーナリストたちは死刑というふうな法律があったぐらいで、非常に厳しい弾圧があったんですよね。
はい。
で、まあフランス革命で1789年の革命ができますよね。それはそういうものに対する、まあ、反対の声も強かったと思うんですけど、そこで人権宣言っていうのは、これ高校で習った覚えてありますか？
はいはい、まあまあ覚えてます。ね、まあ、
その中でこう意見及び思想の伝達は、
はい、
自由な伝達は人の最も基本的な権利の一つであるっていう項目が1789年に、
はい、まあ、
フランス革命の結果、こう人権宣言という形でできたんですよね、
うん、その中にそういう文言があったというところまでは習わないですよね、はい、習ったんでしょうかね。そんな先進、ま、当たり前なのであるけれども、それをちゃんとそういう何かに表すっていうところはすごいですね。やっぱり日本にはそんなないですもんね、うん、
まあ、憲法で一応表現の自由がありますけど、コミュニケー
ションの自由、
はい、
はい、
ね、コミュニケーションは自由であって、しかも権利であるというね、
はい、
こういう考え方ですね。だから、その後もいろいろ検閲とかね、復活する、王政復興して検閲が復活するんですけれどもね、また7月革命でひっくり返して結局検閲を自由にするとか、まあそういう形で自由を求めてこう、
まあ、様々な機会にやっぱり 自由を獲得していくということですね。
体をかけてね、はい、戦うっていう、そういう自由を勝ち取るという姿勢がね、基本にありますから、ここは非常に大きな違いだっていう気がするんですよ、
はい、
だからまあ自由ラジオとか、まあ、自由テレビってのもあるんですけどもね、
はい、
それは彼らが言うには、この人権宣言の自由な伝達というのは現在に持ってくるとね、こう自由にテレビやラジオを使うことも、これは入るんだという、こういう認識になるんですよね。ですからこれはもう人間誰でもそういうふうに自分テレビラジオにアクセスできるっていうのが基本的な権利であるという、こういう考え方が、
ね、もう歴史的に培われてきたということですね、はい、そもそもそういう考え方の国民であると、いろんなものを勝ち得てきて今があるということです ね、 ですね、すごいですね。
それともう一つはね、はい、フランスの特徴といいますと、文化を大切にするっていうことですね、
はい、
でこれはね、もう王政時代からね、例えばルイ14世はベルサイユ宮殿とかさ、ものすごい大きいもの作りますやん、すごいお金をかけて作るんだけども、まあ、オペラ座とかいろんなフランスありますよね、はい、
ですよね。
あれはでもね、その文化にお金を使うことが、まあ、自分たちの権力を誇示するためでもあるんですけれどもね、でもそれがなんていうかな、今みんなが引きつけて世界中から見に来るわけですよね。だから国の予算の 10% ぐらいをですね、文化費にボーンと使ってしまうわけですよね。
それはその時代からそうだった、はい、というところですよね。
そういう伝統があるんですよね。
それがすごいですね、はい、そういう王政の時代からそんな、はい、ルイ14世とかそういう時代からそんな考え方があったっていうところ、
そうですね、
すごいですね、
まあ自分たちを誇示するためなんですけどね、
うん、
でもやっぱそういう形がずっと残ってますから、はい、だから芸術家を大切にするとか、やっぱり残るものをね、歴史的に見て美しいものを、いいものをこう残していくっていう、こういう考え方はやっぱりしっかり伝統としてね残っていると思います。
そうですか。そしてそういうもののみならず、やっぱりそういう、まあ、先ほど自由ラジオから合法的になって非営利の放送局ができた、メディアができたという話ありましたけれども、それを経済的に支援するそういう法制度というのもちゃんと、あるそうですね。
そうですね、
はい、
フランス放送支援基金という基金がありましてね、
放送支援基金、
はいはい、これはね、そういう昔の自由ラジオ、今はまあ非営利ラジオなんです、アソシアシオンというんです、これは非営利の団体という意味なんですけども、アソシアシオンのアソシアシオンの作るラジオに関しては、そこから補助金が出るんですよね。
それ国からですか？
はい、これはね、費用はテレビとかラジオの民間放送、公共放送の収益のほぼ 1% ぐらいを
1%、
はい、税金として、はい、その非営利のラジオ局に回すようなシステムになってるわけです。
はい、例えば日本で言えば NHK のその収益の
受信料とか、はいはい、民間放送のコマーシャル代から、いくらか
何パーセント、はいはい、そういうのがあるんですか？
はい、はい、でこれがね、今650ぐらいそういう非営利のラジオ局が全国にあるんですけども、一時はね1600ぐらいあったんですけどもね、
はあ、やっぱり減ってるんですか？
これはね、でもたくさん聞くようになってくるとね、最初始まった時には一切コマーシャルは禁止だったんですよ、
はい、
非営利だということで、でもコマーシャルを認め出しましてね、そうすると結構お金が儲かる曲が出てきまして、それはもう非営利嫌だと言ってて、商業放送になっていって、チェーン放送局になっていくわけですよ、
はい、
だから非営利でとどまっているのは、コマーシャルの収入は全体収入の 20% 以下っていう、そういう限定付きならば、は
い、
非営利放送局
として認める。あ、20% 以下、
はい、
はいはい、
そこに補助金が出るわけですよ。
はあ、それは補助金の金額って、
金額はね、
ちなみにどれぐらいなんですか、はい、結構多いですよね。
4万ユーロですから、まあ、500万円くらいですかね。
それは一つの曲に対してですよね、
はい、曲に
対、
はい、あとまあ、機材、機材、
いやいや、ラジオ仮面欲しい。
ここはどうなんですか。
そんなもんないです。
ないですか。
1円も。
あ、はい、あとね、機材管理費として、 100万円ぐらい出ますし、あと5年に一遍はスタジオ の, 建て替え費用として半額出ますからね。
そうなんですか。
これね、ラジオレンヌっていうね、レンヌっていうブルターニュ地方、西の方ですけども、はい、ラジオ局に行った時に、ちょっと、収入見せてくれって言ったら、ほとんど補助金なんですよ。まあ、国からとかね、さっき言った基金から、はい、あと EU からとか、あと C から県から、よく出てくるねって、日本どのぐらい持ってるんだよってか、日本の NPO ラジオなんて、まあ最初こう京都がスタートですけどもね、はい、いや、ないですよって言ったら、それは君らの要求が下手なんやと。ちゃんと君らは国に要求しとんのかって、
はい。
代わりに僕が行って要求してあげようかって言われて。
あ、レンヌの放送局の方が。
はい。
あ、ぜひ、ラジオカフェに来ていただいて。
大体、ちょっと日本人はね、イエスかノーかはっきり言わへん。ぐじぐじしてるからあかんねやと。はっきり要求せなあかんねやって。
当然のこう権利としてそうそう考えておられる、ね、ということなんですね、日本はそういう考え方っていうのは、もうほとんどないですよね。
そこが問題ですよね。
そこが問題ですよね。どうでしょうか。日本の、まあ、コミュニティ放送もたくさん、何百とありますし、それから NPO の放送局、それから東北の、大震災を機にできた臨時災害 FM も、20局弱、今残っておりますけれども、皆さんが、潤沢な資金というのは決してなくて、資金難に苦しんでいるところがたくさんあるかと思うんですが、この日本のこのシステムの中で、このようにしたらどうかなっていう、なんか提案的なことってないでしょうか。
一つはね、もう少し、その非営利の地域に根付いたラジオ局の位置づけをね、はい、しっかり国がすべきだと思うんですよ。それはやっぱり地域にしっかり根付いていることだとか、それからやはり少数派の人ね、マイノリティの人たちの声をしっかり拾い上げるとか、それから、多様性といいますか、いろんな声をきちんと吸い上げること、それから差別に対してはちゃんと反対して、やる。これはね、フランスの場合そういう条項がね、もう規定されてるんですよ、
は
あ、お金を出す基準としてね、
はい、ちゃんとそういうことを、はい、やっているっていうところは、
はい、大きな放送局だとどうしてもさっき言ったようにその多数派のね、全体の意見が中心な、大きな声が中心になってしまうから、
はい、
やっぱり大きな放送局だけでは多様な意見は吸収できない。だから、まあ大きな公共放送と、それから民間放送、そして地域のそういう小さな非営利の放送局、これが、この3つが一緒にならなくちゃいけないという、こういう考え方があるんですよね。
そうい
う位置づけをした上で、そういう地方の局にお金をきちんと国が保証していくというシステムが必要だと思いますね。
そうですか、はい、そうするとそのレンヌの、方がおっしゃったように私たちも変わらなければならないし、それからいろんな、制度を作る国、それから京都府であったり、そういう自治体も考え方をこれからフランスを見習って変えていきたいものですね。
そうですね、
はい、
市民がもっともっと声を上げていかないと何も変わらないという、
なんか声を上げるっていうことに躊躇するっていう、なんか国民性がやっぱりあるかなっていう気がしますね。はい、小山さん、そしたらもうこれからも声を上げて一緒に
お互いにね
お願いします。
行っていきましょう。
はい、今日は映像ジャーナリストの小山おさひとさんにお話を伺いました。ありがとうございました。